皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんはでいいんですかね。こないだこんにちはって言ってたけど。Q です。
あ、稲穂の気持ちです。
はい。
はい、
メールアドレス。
あ、唐突に。
前触れもなくメールアドレス。衣服 129@gmail.com です。切実にお待ちしております。
まだにないですか。
はい。はい、ツイッター ID 下向きアンダーバーキャストです。
はい。
今日も稲穂通信100本ノックのノック35本目。
はい、35本目。はい。
今日はですね、いつもというか今まで、まあ、34本やってきて、
はいはい。
まあ、最初の方概要いろいろ話してもらって、で、あとは、なんていうんですかね、この食材がどうとか、農業全体のこととか、業界とか食べ物の話をしてきて、だから、人個人の話と、人と社会の話をしてきたんですね。稲穂通信の中の柱の、まあ、3つ柱があって、
心と体の調和と、はい、人と人の調和と、
はい、
人と環境の調和、
はい、
この3つが食の役割で、
はい、で今までは人と人、うん、人と環境の話をしてきて、心と体の部分で、をあまり触れてこなかったんで、今日はそこにこれについて、もうちょっと掘り下げて話してみようかなと。はい、
学生時代卒業論文のテーマにした内容ですよ、
この心と体、人の心と体を調和させると、体は元気でも心が元気じゃないと安定してないし、心が元気でも体が元気じゃなければ完全な健康とは言いにくいと、
そうですね、
この2つをどういう風にしたらこの調和を意識した暮らしができるんかというところをお聞きしたいんですけど、
こんなことをあれだね、大それたもう
管理栄養士の人って、この普段の生活から心と体の調和を意識してるんですか？
いやー、
はい、
栄養学の項目にはないですよ。
栄養学という学問について聞きたいんですけど、
例
えば医学やと手術するときに人の心の動きについてはほとんど触れないじゃないですか。
ああ、そうですね。
ここを切ったら、ここを切ってこことここつなげたら治るとか、そういう話が多いと思うんですよ。それと同じように、栄養学もこれとこれのこのビタミンとこのミネラルを取っておけば健康ですみたいな学問なんですか？
そうだね。いわゆる栄養学、西洋から来てる学問なので、そういう観点からいくと、その栄養素が体に対してどういうふうに役割を果たして、それをどういう体格の人は1日どれぐらい取ったらいいかっていうのを数値化した学問、医学の世界の生化学っていうね、
はい、
化学の中の生化学って書いて生化学、の分野なんですよ。だからお医者さんっていうのはその栄養学そのものがないんじゃなかったかな、ほとんどの医大の科目の中には栄養学っていうのはほとんどないんですけど、体の中で食べた栄養素がどういうふうに利用されるかっていう観点でのその学問として生化学っていうのはやってるんですよね。
ああ、じゃあその生化学はその栄養学に結構近い、
そうですね、栄養素がどういう役割を果たすか、どれだけ取ったらいいかっていう観点ではほぼ一緒。
ああ、なるほど。
それをさらに調理であったりとか食生活っていう観点で、どういうふうにこう食べさせてあげたらいいのかとか、 うん、というような年齢の人にはどういう調理法が必要なのかとか、はい、そういうところまで、まあ、落とし込んでる学問が栄養学になるのかな、うん、
なるほど。例えばね、2つ食べ物がありますと、うん、で1つは、栄養学的に大変優れた食べ物ですと、で一方は、はい、この人と一緒にご飯を食べたいけど、うん、あんまりお金もなく時間もなくカップ麺やけど、うん、この人と一緒に食べたら何でも美味しいみたいな場合と、この2つ、
うん、
まあ、一方は体にいいと、で一方は心にいいと、
うん、
これは管理栄養士の立場からすると、うん、どっちの方がいいんですか？
そうですね、その一般的な栄養学の観点からいくと、
はい、
前者ですよね、その栄養バランスの取れたものを取りましょうということを勧めますよね、はい、うん、管理栄養士の立場からどちらの食事がいいですかっていう質問が出た、その二者択一という場合出たら、はい、もう明らかに前者の方を、
うん、
進められると思いますよ、うんうん、ただこれはもう稲穂の気持ちの、まあ、独自の考えというか、
うんうん、
アメリカの犯罪心理学なんかを専門にしてる人が、犯罪者は食べるものにこう一つ傾向があるんじゃないかと、
はい、
犯罪を犯すというのは、うん、食べるものの特性があるんではないかというところで調べた人がいるんですよ。毛髪と血液かな、うん、いわゆるその人の犯罪者の、栄養状態を調べていったところ、
はい、
どうも犯罪を犯す、うん、傾向が強い人ほど、微量栄養素が足りないっていうね、
微量栄養素、
うん、ビタミンとかミネラルとかが足りなくて、リンだったかな、そのいわゆる、添加物として使われている成分がやたらと多く検出されるっていうね、
ほうほうほう、
という調査結果が出て、で、まあ、そういう人たちの食生活をこう変えていったら精神的にもこう穏やかになっていったっていう、まあ、そういうのがあって、
うん、
日本でもどっかの大学の教授が同じような手法で子どもたちの食生活と不幸をこう防ぐための食生活指導みたいなのをしている人もいますよね、
はい、
それで、そういう、ところからその心っていう部分をどう捉えるかっていうところで、稲穂の気持ちとしてそれはね、学校のカリキュラムの中には、ね、ほとんど出てこないんですよ、そういう部分っていうね、そういう話っていうのは出てこないんだけども、
うん、
まあ、個人的にちょっとこう調べていったところ、どうも心っていうのは目に見えないものなんだけど、脳が司っている部分が非常に大きいと、で脳をきちっと働かせるためには、脳が喜ぶ食生活があると、
うん、
それっていうのは実は脳も体の一部なので、体の一番の根っこっていうのは細胞一つなので、
はい、
その細胞が完全燃焼する食事をすることによって体自体が非常に元気になると、その体っていうのは、まあ、脳も同じで、
はい、
脳が元気になれば、まあ、精神的にも非常に安定してくるし、心と体がね調和したというか状態になっていくということが、まあ、言えるんではないかと、
はい、
なので完全燃焼する食事、糖脂質タンパク質だけじゃなくてね、ビタミンミネラル食物繊維といった部分の、
はい、
そういう正しい割合で、食生活をすることによって、心がね、
うん、
安定してくるっていうのは確実に言えるんですよね、うん、で心イコール脳というふうにも、まあ、捉えて、完全に捉えて、その、いや脳も体の一部なので、うん、その体が喜ぶ、要するに細胞が喜ぶ食生活を、はい、じゃ心がけていきましょうっていう指導を一つポイントとしてはあって、で、
はい、 それは個別に、個別というか年齢、性別、うん、収入とかによって、
うん、
ちょっとずつ違ったりするんですか？
いや、ほとんど変わらないですね。
変わらない。
いわゆる生まれたばっかりの赤ちゃんとか、
う
ん、
はい、
っていうのは別ですよ。その、
うん、
その固形食をしっかり食べれない赤ちゃんと、はい、あと年配の方ですよね。自分でこう食事がちゃんとできないくなってしまった 病気の方というか、はい、年配の方とか、そういう人のはちょっとこう、なんだろう、いろいろ考慮しなきゃいけないことがたくさんあるんだけども、
はい、
基本的にはそのエネルギー量としてはその個別にこう違いっていうのは出てくるんだけど、何をどれぐらいの割合で食べたらいいかっていう、その辺は基本的にはあの変わらないですよね。
あ、そうなんですね。
あのさっきのヒューさんの話の中であった、その要するに親しい人とカップ麺を食べてもこう幸せな気持ちになると、
うんうん、
そういう部分ってあるじゃないですか。
はい、
そのカップ麺そのものがっていう部分もあるんですけど、うん、要するにどういうシチュエーションかっていうところにもなってくると思うんですけどね、うん、その、
はい、
食っていうのは結局人間同士っていうのはその信頼関係というか愛情の伝達というか、
うん、
その親子もそうじゃないですか。その
そうですね、
愛情 この受け渡しでこう幸福感を感じたり、あの感じなかったりっていう部分があるじゃないですか、うん、で食っていうのはね、それのこう一番の伝達手段だと思ってるんですよ、う
ん、はい、
で食を通してその人を信頼してますよ、愛してますよ、信用してますよっていうものをこういかに伝えていくかっていうね、
うん、
それがあのきちんとなされることによって、
うん、
あのその栄養価だけでなくてね、
はい、
さっき その細胞が完全燃焼する食事ではなかったとしても、うん、心に与える影響っていうのはあると思うんですよね、確実に、
うんうん、そうですね、
うん、この2つのね、側面があると思うんですよ、心と体の調和っていう意味ではね、
はい、
うん、その両方がうまいことバランスが取れれば、
うん、
いい食生活になっていくんではないかなと、
うん
うん、という、
はい、
まとめてどうでしょう。
おお、これは大丈夫ですねこれは大丈夫ですね。いいまとまりになったと思います。これは今すぐ明日からでもできる、
うん、
意識してできることですね。このバランスなんで、まあどっちかに偏る時もあるでしょうけど、
うん、
今日は一人で食べるとか、
うん、
今日は美味しいもの食べるとかいろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ何をどこで誰と食べるかを意識して。ブログにコメントをいただいた方がいまして、
うん、あ、はいはい、
頑固親父さんという人なんですけど、
あら、
頑固親父さんという人なんですけど、
はい、
はい、この人すごい人でね、
うん、
なんか多分タクシーの運転手してはるんちゃうやろうか、わからないですけど、
うん、
これから聞いてくれるということなんで、頑固親父さんに向けても、
はい、
話していこうかなと思ってます。あ、
はい。頑固親父さん、は
い。というわけで、はい、終わります。
はい。
なんて言ったらいいのかな。
あ、
エンディングテーマはいつも説明してなかったんですけど、
はい、
エンディングテーマは僕の友達のがやってるバンドでですね、
うん、おうおう、
ボレロ。
ボレロ。
の、曲をいつも流してます。5曲持ってて音源を、
うん
うん、でちょっと音質下げてで1番だけ流してるんですけど、 まぶたの裏の記憶、今回フルバージョンで音質はあまり良くないですけど聞いてもらおうかなと思います。
はい、
こんなところで、下を向いて歩こう、今回はこれでお別れでございます。
お疲れ様です。
はい、
はい、
じゃあ、お疲れ様でした。ヒューでした。
お疲れ様でした。稲穂の気持ちでした。
はい、さようなら。
さようなら。
こんな想いすら届かない遠くまで、今更だと言い返せては愚かさ噛みしめて、世界に持った儚い絆が歪みさえしなかったら、今以上にそれ以上に愛を語れたのに、実はまだ今でも出会った頃の時間が流れんだ、君は笑う僕の横を、Yeah.